アリスさん、聞いてくれよ。
どうしたの？
今日ログインしたらさ、なぜかカリカットにいたんだ。
これはきっと無遊病だね。
いやーね、
もうやばいね。
なぜかね、カリカットにいたんですよ。なんでだろう。ログインしたのがですね、21時36分でございます。38分だったかな。38分にログインしたら、もうびっくり、なぜかカリカットにいるんですよ。まあ理由は分かってるんですけどね。はい、
あのよく料理で、料理番組で、
はいはいはい、
ここに20分寝かせたなんとかがありますみたいな感じで、ここにカリカットにいる HR さんがいますみたいな感じだと思うんだよ。
いや実はですね、その思い返せばですね、何日か前にカリカットで大投資戦が行われたんですよ。で、それに参加したんですよね。
はい。
で、まあ、大投資戦、投資するだけ投資し終わって、まあ、ラジオのある日までに、まあ、適当にその、委任解雇をしておけば、寝てる間にですね、リスボンに帰ってこれるわけですよ。
はい。
ね。委任解雇をし忘れてたのかな？なんかしたような記憶はあるんだけど、してなかったのかな？まあそんなわけで私は今現在全力で、リスボンに向かっております。はい、カリカットから臨時チケットでケープに飛べたらラジオ間に合ったんじゃない。まあ多分間に合ってないと思います。てかむしろ、オスマンの場合はですね、何でしたっけ、スエズからカイロですか、スエズカイロが1日で行けますんで、1日というか1分で行けますので、多分ケープルートで行くよりはこっちのルートの方が早いと思います。まあ、そんなこんなで、3週ぶりですかね、レイブンズナイトやるのは。
あ、もうそんなに？
3 週間ぶりですよ。
あれも。
はい。いやー、ちょっといろいろと中の人の都合が悪くて、ラジオできない日が、連続で続いてしまいまして、まあ、今回は3週ぶりということでですね。
うん、
はい。そして皆さんが心配している通り、私の喉ですが、まだ治ってません。
やばいね。
病院変えました。
うん。
うん。なんか気管が真っ赤になってるそうです。
気管？
気管が、喉の奥の方が真っ赤っからしいです。
それは、あれじゃない、歌の練習のしすぎとか。
いや、でもね、あれなんですよ。声帯あたりは大丈夫ですので、普通に声は出るんですよね。
うん、うん、うん。
喘息なのかな？だから、まあ、とりあえず、抗生物質と咳止めと、鎮痛剤等をもらって。
うん。
うん。いや、でもなんか最近ほら、最近、なんか新たに結核とか、電電が流行ってるじゃないですか。ですので、そっちも心配したんですけど、どうやらそれは急に終わったそうです。まあそんなこんなでですね、今日も実を言うとラジオが始まる前にですね、歌のレッスンに行ってまして、随分と喉を酷使した状態で、こちらにやってきたわけですので、まあ今日はアリスさんにね、多めに語っていただかないと、私の体力が持たない。
そうなんだ、
風がございます。はい。
そういった大変だ。
そしてですね、今チャットルーム、大公開のチャットルームで、皆さんに報告があります。
はい。
今、強風が吹いているのですが、なんと、換気扇が外れて落ちてきた。換気扇取れちゃいましたか？換気扇が取れてしまいました。ということはどういうことかというと、はい、換気扇からですね、あれが、風が入り放題です。どうしよう。換気扇のユニットごと、ぶっ飛んだそうです。アリスさん、どうしましょう？
どういうこと？
いや、だから強風が吹いてですね。
うん。
換気扇、まあ、アリスさん宅にも換気扇あるじゃないですか。
うん。
その換気扇が、 強風に煽られて、ぶっ壊れて、中にゴロッと。
おぉ。
ということは、換気扇があったところには穴が開いてるわけじゃないですか。
そうだね。
だからそっから、雨傘がどんどん入ってくるわけですよ。さあ、どうしよう。
何かで塞ぐ。
何かで塞ぐしかないですよね。
はい。で、ゴミ袋を開いて、はいはい、ペタペタガムテープで貼る。
あー、なるほどね。
うんうんうん。
ガムテープがなかったらどうしますか？
手で押さえてる。
いやいやいやいやいやいやいや、まあね。うん。ベニヤを当てよう、提案。あー、いいですね。ベニヤ板。ベニヤ板って便利ですよね、あれ。そうは思わない、カイリスさん。
ベニヤ板、ベニヤ板。ベニヤ板はそうだね。なんか、うん、でも、
まあ、便利なアイテムといえばガムテープですね。
うん。ガムテープ、やっぱり。
ガムテープもそうですけど、意外と便利なアイテムとしてはですね、うん、一家に一台養生テープですよ。
え？
一家に一台養生テープです。
養生テープって何？
ですね、まあ、ペンキとかを塗ったりするときにですね、濡れちゃダメなところにこう、あらかじめテープを貼っておいたりするんですが、その養生テープ、まあ、そう、もともとはそういう用途だったんですけど、その養生テープというのはですね、そういう用途で使うためにですね、貼ったは貼ってもいいんですが、剥がしやすいんです、すごく。
養生テープが。
はい、すごく剥がしやすいんです。ガムテープって基本貼り付けるじゃないですか。剥がしたら、なんか粘着的なもんが残ったりすることあるじゃないですか。
うん。あとは紙が剥がれたり。
そうそうそう。そういうのが非常に起こりにくいテープなんです。
あ、僕なんだっけ。
マスキングテープのもうちょい丈夫なバージョンと思っていただければいいのかな？
そうそう、僕梱包用のそれ持ってる。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。手取りってほら、アイテム売るとき、うん。送るのに使うんだけど。
そう、この養生テープ。
透明のビニールなんだけど、
はい。
取っても、すぐにピロって綺麗に剥がせる。
まあ、あれですね、もっと馴染みのある、言い方にすると、マスキングテープとかっていうのがそうなのかもしれませんね。
うん。
ちなみにアリスさんは、今、養生テープって言わなかった？
養生テープって言ったよ。
養生テープって言った？
養生テープって言ったよ。
あ、そう。
何か問題が？
いや、別に問題はございません。まあでもこの養生テープ、まあガムテープは非常に便利でして、一時期話題になった、その某カがつく国のですね、高速列車。列車が壊れたのをね、ガムテープで修理したっていうね。そういう逸話もあるみたいでございますが。
え、何それ何それ。
え、いや、その某渓谷さんがですね、まあ、新幹線っぽいものを作ったんですよ。
うん。
でもなんかネジがぶっ飛んでですね、うん、なんか、前の方にあるこうパカパカ開くところがパカパカ開きっぱなしになってたんですよね。
うん。
で、それを、そのガムテープで修理してとりあえず無事運行したという。それは無事と言っていいのかどうかは謎なんですけどね。
根性あるな。根性あるガムテープだな。
ガムテープですよ。いやいや、新幹線の修理にガムテープは普通つかまんやろ。ね。すごいでしょ。
うん、すごい。
まあそういう養生テープ、養生テープじゃない、養生テープ。もうアリスさん、そんな俺が養生好きみたいになってるじゃないですか。
嫌いなの？
いや、嫌いじゃないです。
ほら、
嫌いじゃないですけど。
ほら、好きなんじゃん。
でもね、なんか、俺ね、はい、すごく最近この人外属性、人あらざるものが、の属性がですね、うん、なんか無駄にこう、開花してるような気がしてきてですね。
はい。
人あらざるもの。
何？どんな生き物になってるの？
いや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。いや。
ねえねえ、どんな生き物になってるの？
実を言うとですね。私、 何でしたっけ、スマホゲームの某白猫プロジェクトってやってるじゃないですか。
はい。
某白猫なんたらね。あれでね、まあ、いろいろなキャラクターをゲットすることができるんですが。
うん。
私のパーティーがですね、どんどんとこう、人外で溢れ出してきてるんですよ。
うん。
まあ、まず、何でしたっけ。キツネ少女。キツネ耳の女の子ですよ。
うんうん。
まあ、あるじゃないですか、普通に。
まあ、あるね。
まあ、普通ですよね。
うん。まあ、普通だよ。
まあ、普通です。まあ、うさぎ少女なんかもまあ、普通ですよね。全然。まあ、普通。
まあ、普通だね。
で、続きまして、アンドロイド。
はい。まあ、普通かな。
アンドロイド、まあ、まあ、あります。なんか、やられた時に、I'll be back とかって言うんですけど、どうしたらいいですか？
え？
やられた時にですね。
いや、もしかして、ターミネーターなんですか？
いや、女の子なんですけど。スワ
ルツェネッカーなんですか？
女の子なんですけど、やられた時に、I'll be back って言って倒れるんですよ。俺もそれでちょっと惚れちゃいましたね。
そう。
まあ、そこまでは、OKOK。じゃ続きまして、植物少女。
はい。まあ、よくなんだっけ、ドリアンじゃなくて、ドリアード？
まあ何でしたっけ、どうやら、病弱だったんですが、その植物に寄生されてですね、なんかどうやら植物と相性が良くて、元気になったっていう。
なんか気持ち悪い設定だね。
まあでも元気になった設定らしいですけどね。
やだよ、なんかそんな、それ元気でいいのそれ。
まあ、わかんないですけどね。はい。植物少女でございます。ここまでは、はい、あるじゃないですか。まあ、植物の時点で結構怪しいけど、まあ、ここまでは、
うん。
うん。はい、続きまして、クリオネ少女。
もう、血吸われちゃえよ。
クリオネ少女でございます。
血を吸われちゃえよ。
いや、クリオネは血吸いませんよ。流氷の天使ですよ。
血吸うもん。
まあ。
吸血鬼だもん。
あとは、最後はですね、木星少女らしいです。木星が擬人化してるらしいです。
いや、もうでっかいね。とにかく
で
っか
い
よ。
でっか
い
ですね。はい。うん、そんな感じで、ものすごいこう人外属性が増えていってるっていう感じではございますが。うん。うん、いや、元から人外属性好きだったんですかね、俺は。そもそも俺自体が人間かどうかもわかんないですけど。人間。
いけ。
まあそんなわけでですね、なんかまあ何でしたっけ、実家に帰ってうどんを食って弟と一緒にスマホゲームをやって帰ってきました。
お。
すごい、ゴールデンウィークを過ごしました。はい。まあそんなもんだよね。そんなもんですよね。アリスさんはゴールデンウィークどのように過ごしましたか？もうネタ、
ね。
ゴールデンウィークもうだいぶ過ぎてますけど。
ね。仕事探してて。
はい。
それで、その合間にちょっと、声優の仕事も探してて。
はははは。
それでまあ、ある、応募したですよ。
うん。
落ちまして。
落ちましたか。
はい。
残念無念。
それで、またチャレンジをお待ちしてますって書いてあったから。
はいはいはい。
キックドラインにチャレンジしていいんですかって聞いたら。
はい。
でもどうぞと、いうので、
はい、
もう一回チャレンジしようと思います。
はははは。
それで、もう一箇所受けて、
うん、
もう一箇所の方は、メールが来まして、
ほうほうほうほうほう。
うちアダルトなので、ね、出版声を、
アダルトなわけですね。
アップしてくださいって書いてあって。
はいはいはい。
すみません、アダルトとはつゆ知らず、辞退いたしますってメール送って。
なんかチパ声出すの大変らしいですね。
大変だと思うんだよね。うん、
なんか聞いた話によるとですね、指を利用するらしいですよ。自分の。
そうだよ。
ですよね。
うん。まあ、よく生主さんでね。
はい。
BL をやってくれる男性の声真似主さんが、友達ととか自分一人でとか。
はい。
やるのに指を使いまして、
ちょっとそのさ、俺気になるんですけど、もしもし、
はい、
BL をやってくれる 男性ナモムシ、ナモムシさんって、リアルで BL なんですかね？
気持ち的には、
はい。
こだわらないよっていう気持ちはあるけど、実際そこまでは、進行したことがないかもしれないけど、
はいはいはい、
その方はちょっと、おかまさん、怖いおかまさんに、
はい、
連れられて、
あ、
ちょっと危なかったらしいです。
なるほどね。でも最近の、その、何でしたっけ、アリスさん、アリスさん。
はい。
おかまって、放送じゃ使っちゃダメなんですよ、アリスさん。知ってます？
あ、そうなの？
そうなんですよ。今は放送禁止用語になってるんです。
じゃあ、ニューハーフ？
違います。お姉系って言わないといけないんです、確か。
お姉系？
お姉かニューハーフか、どっちか。だから、おかまキャラはダメなんです。お姉キャラじゃないとダメなんですよ。今。
なんかちょっと違うような気がするんだよね。
もう違うんですけど、なんか、放送禁止用語になってるらしいです、今。
へぇー。
また一つ、知識が。
うん。まあ。なんか賢くなったよ。
まあこのレイブンズナイトにはそんな、あれないですから、放送禁止用語最近バンバン飛び出てるような気もするんですが、気のせいってことにしておきましょうか。
気のせいさ。気にしちゃダメさ。
いやー、そのね、何でしたっけ？ほら、最近流行りのそのブラウザ系とかでですね、うん、まあカンコレをプレイしてる女性の方は別に、ふんふん、へえーで終わるんですけど、うん、もう一つ流行ってる刀剣乱舞ってあるじゃないですか。
今やってます。
トーラブ。
あれもうどっぷり使ってます。
あれをプレイしてる男性って聞くとですね。
はい。
私は、お尻をガードしたくなりますね。
なんでだよ。
いやーね、うん。まあまあまあまあ、うん、なまあまあまあ、はいはい。
なんでガードするのかな。
いやーねえ、あーなことになったら嫌じゃないですか。
なんないよ、間違ってもなんないよ。
いやーでもあれですよ、イケメン好きな男ですよ。
好きな、
あでもねやっぱりあれなんですよね、なんか可愛い女の子が好きな、可愛い女の子が好きな女性って結構いるんですよ。
うん。
でもイケメンが好きな男性ってあんまいないんですよ。
そうだね。
でしょ？
うん。だからすごく疑問に思ってたのは、
はい、
例のあーの人ね。
はいはいはい。
あの人の山潤さんの漫画でそのクソミソテクニックというまあ元になった漫画を、
まあ、有名なもう伝説の漫画ですよね。
そうそう。でも、うん、ね、
はい、
ローカルのね、全然その男に興味のない男の人が公園通りかかったら、
はい、
ね、ベンチに作業服着た男の人が座ってたわけですよ。
はいはいはい。
うほ、いい男っていきなり思ったんですよ。
ならないですね、普通は。
その人はノーマルじゃないと思うんだよ、僕は、ね。
最初からノーマルじゃないですよね。
でその後ホイホイついてきちもっていいのかいみたいなことをやってるから
ですよね。
なんかちょっと腑に落ちないんだよそこがね。
そうでもない、やっぱりその、うん、不思議っちゃ不思議ですよね。なんかほらいわゆるさ、ゆるい感じの萌えアニメ的なんて結構あるじゃないですか。
うん。
でもそういうのを結構女性が見てるってことはあるんですが、
うん。
いかにもその、何でしたっけ、女性向けのイケメン男子がいっぱい出てくるアニメを男性が見てるって図をあんまり聞かないんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
歌のプリンス様とか。
はいはいはい。でもその逆で言ったらさ、例えばその軽音とかさ、何でしたっけ、なんかその、
あ、でもね、
はい、
でも、ポエマネズシさんは見る。
あ、そうなんだ。
ポエマネズシさんは自分が人気が出たいから女の子に人気のものの作品を見る。
あ、それはあるでしょうね。
うん。
うん、それはありますね。 だからなんか、何でしたっけ、昔さ、
うん、
ときめきメモリアルかなんかの、某、男性サイトのやつあるじゃないですか。何でしたっけ、ときメモの、
うん、
ガールズサイトか。
ガールズね、うんうんうん。
女性が主人公で男を攻略するっていうのをね、
うん。
それを実況している方がいらっしゃったんですよ、男性の方で。
おう。
もうその時点で俺は疑ってしまいましたけど。
なぜ疑う？
いろいろと。
疑っちゃダメだよ。
男性が男性を攻略してるわけですよ。
疑ったらキリがないんだよ。
いやもうそれはね、世の中その、18禁のゲームにもですね、どう見ても女にしか見えないけど、あれがついてたりするような子がよく出てくるじゃないですか。
保健幹部にもいるよ。
それを攻略するのはまあわからんでもないんですよ。
じゃあそれを目指してさ、
はい、
ちょっとやってみるっていうのはどうかな。
いや俺はもうガンコレでいいですわ。
あでもでもエイちゃんさんは骨ばみくんでいいよね。
ガンコレでいいですわ。いやでもね、その何でしたっけ、私の、お知り合いの方でガンコレもトーラボもプレイされてる方がいるんですよ。
うん。
でもその何でしたっけ、そのまあ女性ですけど、
うん、
カンコレの方はまあその可愛いなって思えるものがあるんですが、
うん、
そのトーラブのキャラの中では嫌いなやつは本当に受け付けないことがあるらしいですよ。
うん。
そう。だから相手が女の子だとどんな子でもまあ可愛いなって思えるけど、
うんうん、
ムカつくってか性格が気に入らない男性だとやっぱりシャットアウトしてしまうとは言ってましたね。まあその辺どうなんでしょうかね。まあその方自体もうん、自分でもひょっとしたら私はユリではないのかとかって勝手に思ったりしてるらしいですけどね。まあね、素敵な旦那様と結婚はされてますけど。で、アリスさん何の話してたっけ？
わかんない。
オープニングいきますか？
はい。
オープニングいきますか？
あるよ。
ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデーディアエイちゃん。Happy birthday to me. 誕生日俺とおめでとう俺。
おめでとうございます。
おめでとう俺。
でも今なんかね。
はい。
ウィンターさんいきなりお風呂場に行った気がした。
気のせいってこの字書きましょう。はい、というわけでレイブンスナイト始まります。皆さんこんばんは、レイブンスナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題を、インターネットを通じて全世界へ配信する、中の人が誕生日を迎えたラジオ番組でーす。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
仕事が欲しい、アリスラフィムです
。この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、アリスさん。
はい。
HR さん14歳になりました。
おう、
HR さん14歳です。
14歳か、はい、アリスより2つ年上か。
そうです、 HR さん14歳になりました。
14歳か。
いやでもね、最近お仕事場にバイトくんが入ってきたんですよ。まあ、バイトくんというかバイトちゃんですかね。だから一回り離れてましたからびっくりですよね。え、つまりこうね、離れてて、あ、俺もこんな年になったんだってね。でまあ今日のそのボイトレ行った時もですね、誕生日の話になりまして、私音楽10年以上前から続けてるんですよ、歌を。だ長いなぁ、長やってるなぁみたいな感じでですね、しみじみと思ってきたわけでございますが、まあ年々ね、年を取るのがハッピーじゃなくなってくるような気はしますが、まあやっぱり祝われるとハッピーなのかもしれませんね。
うんうんうんうん。
ハッピーバースデートゥーミーズ。はい、何でしたっけあれ。プレゼントお待ちしておりますよ。
どんなプレゼントかな。
そうだ、印象に残ったプレゼントといえば、うん、お箸。
お箸、
チョップスティックス。
おう
ですね。
おう、チョッパ
ー。あとは去年の誕生日は確かですね、氷。
え、
氷、
氷、
高級な氷。何でしたっけ、よくロックでお酒を飲んだりするときの氷、
うん、
アイス、
うん、
を、俺によこした人間がいます。
巣の方ですね。
はい、巣がつく方は俺に氷をよこしました。
素晴らしいですね。
大変喜びました。
はい、氷好きだもんね。
氷好きなんですよ。
ね、
はい、
すごいワンタッチなかき氷機があるの。
アリスさん。
はい。
なんでかき氷書いちゃってるんですか。
え、
私が好きなのは氷ですよ。
うん、
書いちゃってダメじゃないですか、
うん、はい、ダメなのね、美味しいんだよ。
まああとですね、そういえば HR さんは春イベクリアしたんだろうかっていうね、多分、某カンコリの話だと思うんですが、
うんうん、
私、現在、春指は E8 に突入してます。E8 です。
離れてるからわかんない。
え？いや、イベントの
回、離れててわかんない。
イベントの回域マップが E1 から、イベントの1から6マップまであるんですが、うん、6マップ最終回域をクリアした後、ローマを掘るという E7 がありまして、で、さらにその後、高波を掘るという E8 があるんです。はい、現在 E8 に挑戦中ですが、ね、なかなか出てこないもんでございまして、最近引きが良かったんですけど、引きが良かったんですけど、そのツケがこっちに来てるのかもしれませんね。はい、そんなこんなでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。なんか冒頭トークだけで30分も過ぎてしまったんだが、気のせいですよね。
気のせいだよ。
何の話してたっけ？幼女の話してましたよね。
うん。
幼女テープの話。
そう、幼女だよ。
まあ、本日のお題紹介します。本日のお題はですね、世の中、いろんなものに名前がついてますよ。名前がついてます。
はい。
そこで今回のお題はですね、名前です。動物しかり人しかり、名前です。気になる名前、変わった名前、面白い名前、よく考えられてる名前などなど、名前に関するご投稿お待ちしております。
はい
はい。宇宙と書いてアースくんとかね。
キラキラネーム、
キラキラネーム面白いかもしれませんよ。なんかこんなキラキラネーム思いついたぜみたいな。
なんか最近ペットもキラキラネームブームだし。
あ、マジですか。確かですね、ねえ、だっけ、どっかの記事で見たんですけど、その某ドリランドってやつあるじゃないですか、
うんうんうん、
ドリランドってゲーム、あれにハマってるからさっていうんで、息子か娘かにわかんないですけど、ドリランって名前をつけた人がいるんですよ。
ドリ、
ドリラン、
ドリラ、
ドリラ、うんですね。
ドリラ、
ええ
、
そのドリランドから、うん、最後のドを取って、ドリラン。
ドリラン。
ドリランちゃんです。
いやー、やだなぁ。
でもね、その、名前の付け方がすごいんですよ。
え？
なんだっけ、狩猟って書いて、うん、ドンって読むじゃないですか。
あ、うんうんうんうん。
狩猟って書いて、ドンって読みますよね。
読むよ。
で、それで、間に、リとラを入れて、ド、リ、ラ、ンなんですよ。
やった。
わかります？
わかるけどー。
だから首、なんか、リー的の名前、ラ、打折系のラ、で、狩猟で、じゃあ、量で、首、リーラ、量で、ドリランらしいです。
あのさ、
はい。
自分の名前書くと大変だね。
大変ですね。
なんか泣けてくるね。
まあ、でもね、幸いですね。多分その、ランちゃんとかって呼ばれるんじゃないですか？
そうだね。
あの名はランちゃんですか？はい。まあ、ドンといえばそのドドンパチを思い出す人がいますが、
うん、
いやドドンパチ大王女はクリアできなかったですね。
おう。
はい。
おう。
ちなみにドドンパチの名言は死ぬが良いですから。死ぬが良い。ね。有名ですよ。なんかドドンパチをのなんか全2周目最終ボスまで行った時、2周目の隠しボスの時に現れるメッセージがですね、よくもここまで来たものだ、貴様らは私の全てを奪ってしまった、これは許されざる反逆行為と言えよう、この最終鬼畜兵器を持って貴様らの罪に私自らが処罰を与える、死ぬが良いなんですよ。でラスボスとの戦闘なんですよね。あとそのさらに大王城ではですね、ご苦労だったと言いたいところだが、君らには消えてもらう、貴様らは知らんだろうが我が1000年の闘争はここで勝利という終焉を迎える、これは貴様らは何の手助けも受けずただひたすら死ぬだけだ、どこまでもがき苦しむか見せてもらおう、死ぬが良いなんですよ。
死んでばっかじゃん。
そう、ただひたすら死ぬだけなんですよ。まあ、この時点でそのパッケージや広告とかで死ぬが良いが正式なキャッチコピーされてたんですよね。
正式なキャッチコピーっていうのは何だかな。
でさらに何でしたっけ、それ以降のシリーズにもですね、大復活でももちろんその採用されてですね、
うん、
果たしてここまで来たか、腹立たしいまでに優秀である、だがもっと望ましい形に進んでいるのはとても愉快だ、我が未来未来改ざん素敵計画は君らの強い命をもってついに完遂されることとなる、いよいよもって死ぬがよい、そしてさようならですよ。はい、まあ、そんなね、死ぬがよいっていうのはですね、死ぬがよいって有名な某ドドンパチシリーズの、シューティングゲームなんですけど、
うん、
ただひたすらにプレイヤーを殺しに来ます。難しいです。
え、どういうこと？
ただひたすらにプレイヤーを殺しに来ます。
おう、
はい、ね、なんか安全地帯があるとかね、弾幕が芸術的だとかそんなこともございません。ただひたすらに主人公プレイヤーを殺しに来ます。
寂しい
ね。で、それをひたすら避けてひたすら攻撃し続けるのをこうね、まあ思考と感じるゲームなんですけどね。
うん。
まあそんなこんなで、死ぬがよいはね、有名なセリフではございますが、そのドンから派生してしまいますが、ドドンパチっていうね、ネーミングセンスもすごいと思いますね。
なんだっけ、タオパイパイを思い出しました
。タオパイパイ。なるほどね。白物もの、白ももももでしたっけ、タオパイパイは。白ももももじゃなかったですか。もも白白か。
え、
逆や。もも白白か。
そうだね。パイロンとか、
ね。もも白白ですね。はい。うん、はい、まあそんなこんなでですね、まあ気になる名前、変わった名前、まあ、面白い名前、よく考えられている名前などなど、いろいろと募集しておきたいと思います。例えばそのアリスさん、刀剣やってるんでしたら、 その方の名前にも結構いろいろとあれがあるじゃないですか。
あるんですよ。もう一つ一つが可愛いですよ。
へ
え。何よ。なんだよ。
まあ私がその何でしたっけ、最近というか結構前に衝撃を受けたのが、今めちゃめちゃ流行ってます某妖怪時計のですね、
妖怪ウォッチ、
妖怪時計のですね、あのまあいわゆるポケモンでいうピカチュウに当たるキャラのジマなんたらちゃん、ジマ
ジバニャン、
ジバニャンがいるじゃないですか、うん、ジバニャン、あのジバってさ、
ジバニャンだよね、
え、 G ですよ、
G なの、うん、
ジバクレイのジバらしいです。
なるほど、
はい、ジバクレイと猫でジバニャンらしいです。まあそんなね、変わった名前とか、気になる名前とか募集しておきますんで、ぜひゲージ版に書いてください。ゲージ版に書いていただければ、毎週じゃあ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。はい、ちなみに、レイブンズナイト、渡りガラスたちの夜ですよ。うちの番組名知ってます？アリさん
知るけどさ、
はい、
複数だったんだ。
え、そうですよ、そうですよ。だからレイブンズナイト の、 あのキャッチコピーはあなたの心の宿り気にですよ。自分で考えてすごい言いづらいんですけどね。あなたの心のアボリジニって言いそうになりますよ。
アボリジニって。
宿り気です、宿り気。ね。だからそのあれですよ、その世界中を旅する航海者を渡りガラスと例えて、うん、その人たちがこう羽を休めてくれるような夜に な、うん、なるようなラジオ番組にしたいっていう意味で、このラジオの名前つけました。
はい。
どうや。
素晴らしいです。
後付けてあるのは内緒です。
え？
後付けなのは内緒です。
あれ？今何か言った？
気のせいです。だから、うん、アリスさんもその宿り気にならないといけないんですよ。
うん。
はい。
つまり、規制されるってわけだね。
え、宿り木の種ですか？
そうです。
だねえ、だねえ、だねえ。はい。どうでもいいですね。
なんで、だねえ、だね
え。え、宿り木の種って言ったら、不思議だねの特技じゃないですか。
あ、そうだっけ？
そうですよ。
あ、ちょっと忘れてた。
マジでか。
うん。
ね、まあ、そんなこんなでですね、お名前募集してます。 DOL ヘッドライン行こうか。
うん、
DOL ヘッドライン。アリスさん。
はい。
意図しなかったんです。意図してはなかったんですけど。
はい。
さっきのジングルひどいですね。
咳込んじゃった。
咳込んだ上に、最後裏声でないとです。どうしようもないですね。
じゃないですか。
レイブンズナイトかっこ裏声みたいな。
大丈夫。
問題だ。
大丈夫。
アリスさんが大丈夫って言ったら俺には大丈夫なんでしょうね。
うん。
はい、まあこんなこんなで、トピックスから紹介していきたいと思います。まずは公認ネットカフェサービス日替わり特典が更新されました。ネカフェでプレイすると美味しいよっていうことです。
カフェ？
ネカフェでプレイすると、いろいろと得点が得られますよっていうことです。
ほうほうほう。
はい。 まあ、まあ、ネカフェでプレイする、しなければ、まあいいんでしょうけど。はい、というわけで、本日じゃない、昨日アップデートされた情報を紹介しておきたいと思います。なんだこれ。メディテラ、ラ、ラ、読めない。
え？
読めない。Google 先生、 Google 先生、読み方を教えてください。 Google 先生、
どこ読んでるんだ。あ、これか。メディテラ、
読めないですよね。
メディテラネラ、ラニーラニアン。
Google 先生、 Google 先生助けて。はい、
Mediterranean Sea.
Mediterranean Sea.
Mediterranean Sea.
Mediterranean Sea.
地中海って意味だと思うんです。
あ、なるほど。
はい。
難しいね。
難しいですね。
地中海難しい。
はい。5月12日実装予定の、
Mediterranean Sea
が実装されました。メディトレアンシー。
メディトレアンシー。
なんかそんな感じでしょうね。そんな感じでしゅうね。はい、まあ、地中海に残る神話や、古典古代の遺跡などをテーマにしたものを中心とし、多数のクエストが追加されたそうです。そしてですね、17の町に特殊報酬が追加されました。これまで投資報酬がなかった一部の町、各国の領域を含む17カ所に、投資報酬が追加されるそうです。ただまあこれ最高賞要望書とかが手に入る場所があるみたいですので、結構ね面白いかもしれませんよ。はい、メディタリアンシーわからん。そして、錬金術と、天文学のスキルの上限をアップだそうですね。アリスさん、錬金術も天文学もどっちも好きそうじゃないですか。
うん。
錬金術師目指してなかったんでしたっけ？
ゲームやる前からはね。
そうですよね。
うん。でも予想して取った、スキルが全く全然引っかかってないっていうね。
何取ったんですか？
時代になって、え？
何取ったんですか？
ねえ、
まあ錬金術といえば
足りないものばっかりだよ。
なるほどね、
うん、悲しいほどに、
悲しいほどに足りない、
うん、悲しかったよ。
そういえばいろいろとですね、投資で一部の町でですね、追加投資報酬が追加されるらしい、追加されたらしいんですが、まず、エリンバラがですね、最高賞要望書がゲットできるそうです。あと、セウタとマディラもですね、2メガ前に最高賞要望書がゲットできるそうです。で、あと、ボルドーとかヒホンにはですね、副官能力育成法とかですね、副官の公開記録、かっこ冒険とか、まあ、これはフランス領の 領地だとかですね。各領地にいろいろと50、でもただですね、副官の公開記録に関しましては50メガ枚なので、すごく美味しい。すごく、お金はかかりますが、まあ、投資をしまくれば副官のレベルを上げることができるって感じですね。まあね、そんな感じでございます。でですね、まあ錬金術や天文学のスキルが上限が上がりましたんで、高ランク向けの発見物とかも追加されるそうです。
うんうんうん。
で、各種改善を実施ということでですね、大公開時代オンラインを始めたばかりの公開者がより楽しめるように、公開者養成学校の機能を強化したそうです。初級学校のクエストとかですね、アイテムがより一手に入ったりとか、あと区間開講や拠点開講の必要時間が短縮されています。コロッセウムでローマコインと交換できる商品に新たな品目が追加されたり、あとはアットウェブアットモバイルの、機能が改善されるそうです。まあ私の趣味には一個も引っかからないんですが
寂しいね。
しょんぼりです。
どうしよう、暑いから窓開けたいんだけど、うん、この声で喋ってるのがこう近所さんに響いちゃうと思うと開けられない。
なるほど、地声で喋ってもいいんだぜ。
地声で
喋ってもいいんだぜ。
地声っていうのはどんな声なのかな、わからないな。
それ誰の声？ちょっと俺今すごいときめいたんだけど。
ときめかなくていいよ。
マジで。誰の声？
知らないよ。
誰かの声真似じゃないですよね、今のは。
違うよ。ただ単にたたた出しただけだよ。よくうちの、
はい、
斉藤くんの、
はい、
遊ぶね、
はいはい、
ちっちゃいプチマルって小鳥隊のちっちゃいぬいぐるみで、
はい、
ピンク色がももちゃんで、水色がマメちゃんで、ブルーマウンテンバードは、青ちゃんって呼んでるのね。
ははは、
うん、ももちゃん、山蔵のご飯が食べたいなーとかやってるから
。あ、要するに腹話術やってるわけですね。
そうなの。だってさ、今日カゴから出てきた山蔵くんに手出すとさ、
はい、
どっからおっかな、どうしようかな、ここやめようかなって言って、一回カゴの中入ったりするの。
ははは、
いいから乗れよって言って手差し出してるとさ、
はい、
ガブって噛むじゃない？
いや、噛むの？わからんけど。
噛むんだけどさ、はい、乗らないの。
あは
は、そんな時に、ももちゃん山蔵のご飯がって言うとさって乗るんだよ。
なんと。
ずっと猫餌のところでこう、ひょい食いしてる時も、ももちゃん山蔵のって言ったら、すっごい鳥なのに走ってくるんですよ。
はい、
すっごい勢いで走ってきて、
はい、
母が大爆笑してた。
てかあれですね、アリスさんのところの小鳥さんって喋るんですよね。そこ
喋るよ、一人でいるとね。
はい、
あーしもかしあるところにおじいさんだ、おじいさんだ、おじいさんだ、おじいさんだ、おじいさんだ、おじいさんだ、おじいさんだ、
おじいさん俺好きだろ。どんだけおじいさんおんねん。
洗濯に来ました、どんぶらごっこーすっごっこー、昔昔あるおじいさんとおじいさんとおじいさんとおじいさん
おじいさん、俺好きやってたから。
すっごいね、おじいさんハーレムなの。数えた時には30人ぐらいおじいさんいて。
おじいさん俺好きやろ。
おじいさんすっごく好きなんですよ。喋りやすいみたいで。そしたら母の友達知り合いの、
はい、
セキセイインコも、なぜかおじいさんばっかり連呼するんだって。喋りやすいんだと思うのね。
おじいさんっていう発音が、小鳥によってしやすい発音なのかもしれませんね。
う
ん、
そうそうそうそう。それで、インコがいた時には、セキセイインコの時には、
はい、
ホピホピホピ、ピョピョピョピョピョみたいな形でこう、いろんな歌を歌ってたんだけど、
はいはい、
なんかピョピョ言わないから、ピッかないから、
はい、
なんかポッポコピーポッポコピーって言ってたらそれも覚えて、
は
あ
は
あ、ポッピーポッピーポッピーって喋っててかわいいとか思って、
なんかねだっけ、地震速報のさ、うん、音を覚えてそれを連呼するようになった鳥とかなんかいましたよね。
あ、いたね。
びっくりしますよね。
怖いよね。
怖いですよね。まあでもアリスさんの小鳥にもなんか芸を仕込みましょうよ。
あ、芸はね、
はい、
まず、ポイっていう、ポ イポイって言うと、
はいはいはい、
手の上に乗ってるものをくちばしで掴んでポイって投げるんですよ。
お、マジで。
え、たまたまこっちに投げられた時には投げ返してあげると、もう一回こっちにパッて投げるんですよ。すんごい可愛いの。それで、あと、チェック。
チェック。
うん。父上のこう、薬をね、うん、仕分け作業があるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
それをやってると、こっちに来たいんだけど、怖いよ怖いよ、いけないよって言うから、
はい、
手を出すと手のところにカーってこう、止まって、で、こう、腕のところに乗せて、うん、はい、はい、お薬やろうねって言ってやって、お薬をバリってこう一袋破るたんびに、もう、いても立ってもいられない顔してるから、はいって目の前に差し出すと、くちばしでパーンって叩くんですよ。
はぁ、
あ、それがチェックなの。さぞさぞチェックチェックチェックって、パーンってチェックすると。ももちゃんチェックって言うと、ももちゃんもパーンってチェックする。
なんか、あれですね、アリスさんの、その、小鳥さんは、なんか別の生物に進化するかもしれませんね。
そうだね。なんだろうね、あれ。
そういえばですね、なんか何でしたっけ、そのオウムがですね、犯人の容疑者を教えたっていうのがあったんですよ。まぁ、ちょっとその、悲しい話なんですが、インドでですね、殺人事件、まぁ、オウムの飼い主だった、55歳の女性がですね、強盗に、刺殺されてしまいまして、で、宝石類が盗まれたんです。で、何でしたっけ、なんか、親族のですね、その女性の甥が近くにいたりすると、近くにいて誰かが甥の名前を口にしたりするたびに、ダイヤモンドっていうその、ヒーラーか、ダイヤモンドとの意味と名付けられたそのオウムがですね、動揺した様子になるから、その疑いの念を持つようになったそうなんですが、まあ他の、あれですね、義理の兄弟たちによると、その、オウムの前でいろんな人の名前を言ってもですね、反応はなかったんですが、甥の名前、甥さん、女性の甥の名前が出ると、オウムはその金切り声を開けてですね、異常な行動をとったらしいんですよ。うん、で、それでですね、その情報を警察に提供したところ、女性の飼い主、女性の飼い犬に噛まれた跡があったりとか、凶器と盗まれた宝石類が発見されてですね、その老いが犯人だったっていうのがバレたらしいんですけどね、分かったらしいんですけどね。
へ
ぇ、共犯者もいたそうですよ。
共犯者も分かったの？
共犯者は結局その老いからの芋づる式なのではないでしょうかね。まあ、鳥ってその結構その散歩歩いたら忘れる的なアホなイメージは。
それ鶏。
いや、でもその、まあ、それに近い、イメージあるんですけど、鳥ってものすごい賢いらしいですね、本当は。
いいですよ、うちの三蔵は特に賢いですよ。でもね。
はい。
うちの三蔵くんはね。
はいはいはい。
ビニールのパリパリした音が大好きなの。
はぁはぁはぁ。
すっごい好きなの。大騒ぎするの。
なるほどね。
だから、アイスのほらちっちゃい細い棒のこういっぱい入ってるアイスの一本を食べようとして、
はい、
持ってこようもんならもう大フィーバー。
はいはいはい。
袋開ける前からもう、いやもう袋開けなくてもいいよって言って、
はい、
大フィーバー。冷たいね冷たいね、ガサガサ言ってるねとか言ってもう大フィーバーだよ。
例えばその何でしたっけ、その鳥ってなぜ賢いかって言ったら、結構その脳の比率がすごい大きいらしいですね。
あ、ね。
で、なんとそのカラスはですね、その道具を作って使うことができるんですけど、道具を使う動物はいっぱいいるんですよ。
え？
でもその道具を作るっていうことができる動物はなかなかいないんですけどね。
ね。
はい。
でも、でっかいオウムさんがさ、
はい、
自分の止まり木のこう枝をね、
はいはいはい、
ちょっと皮をグーって剥いで、
はい、
それを足で掴んで、
うん、
くちばしの中の、なんか、くっついたものを、
うんうん、
人が爪楊枝使うみたいにカリカリカリカリやって。かわいいよ、もうかわいいよ。
なんかまあ、特にその人工物なんかで、その道具を作る動物はですね、なんかオラウータンやチンパンジーなどの、霊長類とかでも特に高度な知性を持つものだけらしいですが、
うん、でも、ここも爪楊枝作るよ。
そうなんですよね。はい、まあそんなこんなで大公開で EOL ヘッドラインでした。ヘッドライン的なこと何も喋ってないな。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まずは私、自称 HRR と書いて HR です。自称じゃないわ。
なんで自称？
自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今仕事に瀕して、仕事くださいな、リスラフィムです。
はい、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。本日のお題、名前ですよ、名前。
はい。
気になる名前、変わった名前、面白い名前、キラキラネーム、などなど、よく考えられてる名前、などなど、名前に関する投稿お待ちしてるんですが、うん、まあ、いくつか例題を挙げてます。最初に、最初の方に紹介した、某妖怪ウォッチのジバニアンはですね、ジバってジバクレーンのジバらしいです。
はい。
あとですね、近所にね、床屋さんがあるんですよ。
床屋さん？
床屋さん。
うん、
で、その床屋の名前が理髪店ナウなんですよ。
え？
ナウ。
ナウ？
ナウです、ナウ。
理髪店ナウ？
うん。
今理髪店？
理髪？
え？
床屋さんでですね、なんか、髪を、整える意味の理髪店。
うんうん。
ナウです、カタカナで。ナウ。でも、ナウって聞くと、まあ、昔からある風貌の男屋さんなので、うん、まあ、ナウなヤングのナウだと思うんですけど、
うんうん。
でも、最近の名前のようにも感じますよね。最近の名前というか、ちょっと前の、ね、ナウ。
おう。
そうは思わないですか？
そうだね。ツイッターの、ね。
そう。一時期ツイッターで何々ナウとかってやってたから。う
ん、あれね、一回やってみたいと思ってたんだけど。
はい。
とうとうね、木を逃したみたいな感じ。
なんかとんでもないことをナウって言いたいですよね。なんとなく。
とんでもないこと？
はい。まあ、あとは、続きまして、有名な、話題な、お店なんですけど。服屋靴店。
服屋靴店？
服屋靴店です。
服屋靴店？
服屋靴店です。服屋さんなのか靴屋さんなのかはっきりしてほしい。
はっきりしてよ。
服屋靴店です。
服屋靴店。
はい。あとはですね、これは結構、秀逸なんですけど、某モンスターストライク、なんかアニメ化決まったらしいですね。
あ、そうなの？
あれ、アニメ化どうやってすんのって思いますけど、ストーリーもなんもないゲームなのに。
もちろんストーリーは好きなだけつけられるでしょう。
誰が主人公やねんって話ですからね。
主人公はオリジナルキャラだと思うよ。
そうか。 なんかその ボーモンストでですね、徳川慶喜が出てくるんですよ。
うん、
まあ、時代の、時代劇じゃない、あの歴史の人物をモチーフとした、徳永慶喜さんなんですが、なぜか女の子になってるんです。まあ、よくあることですよね。
まあね、性別を変わるのはよくあること
よくあることですよね。ですので、漢字は吉信なんですけど、吉信とは呼ばず、みんなはケーキちゃんって呼んでるんです。すごい名前可愛らしくなったでしょ。吉信ちゃんからケーキちゃんですよ。まあ、なんか元を正せば、某巨大掲示板かどっかか忘れましたけど、読み方を間違えたらしいです。徳川ケーキって強いよな、みたいな感じでひらがなで書いてたのが、ことの発端だったのか、とかっていう、そういう噂もありますが。
うん。
はい。まあ、何でしたっけ。これは、まあ、このネーミングはちょっと秀逸だとは思いますね。女の子だからケーキちゃん。ありです。
ありです。
アリスさんはなんかそんな、こんな名前、面白い名前とかってある？
名前？
うん、
あのね、
うん、
思わず買ってしまったんですよ。
はいはいはい。
カニカマってさ、いろんな種類があるじゃないですか。
ありますね。
うん、それで、なんか、カニカマはもうすでにカニカマとか、まあ、そうだな、カニカマボコとか、
はい、
名前がこうちゃんとついて売ってるんだけど、うん、パッと見つけたものが、
はい、
ほぼホタテって書いてあったんですよ。
ほぼホタテ、
うん、え、ほぼって何って。
まあほぼホタテなんじゃないですか。
え、
なんか何だっけ、カニよりカニらしいカニカマとかありますよね。
うんうんうんうん。カニカマってと、
はい、
同じなんだけど、
はいはいはい、
ほぼホタテ。
ホタテっぽいんじゃないですか。
うん。で、思わず食べてみた。
はい。どうでした？
最初、うん、なんかもうちょっと腐ってんじゃないのっていう匂いが一瞬、
はいはいはい、
して、うん、ほらわざとそのホタテの匂いをつけるから、
ああなるほどなるほど。
匂いが、
はい、
一瞬だけど、でもホタテの匂いで、
はい、
おー、なんかホタテだって思って、
ほぼホタテなんですね。
ほぼホタテなの。
ほぼホタテなん
ですね。カニカマと同じ作り方してるんだけど、
はい、
なんていうの、筋が入った薄いかまぼこがくるくる巻いてあるみたいな。
は
あ、
は
あ
はは
あ、うん、ほぼホタテだ。で、猫にあげたら、
はい、
これまずい、食べないって言って。
うん、
で、みんなお姉ちゃんのになったよって妹が言うから、ありがとう。
そういえば、何でしたっけ、カニカマといえばですね、
うん、
なんか、カニをこう仕分けできる職人さんが、本物のカニかどうか、本物のカニかカニカマかをこう見分ける、
うん、
勝負やってましたよ。今は亡きホコタテで。
なんかあったね、そんなの。
今はなきホコタテで、そのカニカマ。あれどっちが勝ったんだかな。
わかんない。
そう、カニとカニカマを、まあ、本物のカニと見分けられるかっていう。カニカマとカニのむき身を軽くほぐしたものの、どれが本物のカニか、二つはカニカマらしいんですが、
うん、
なかなかね、そうなんですよ。香り箱っていう、カニカマがあるらしいです。
あ、香り箱は美味しい。
香り箱。
香り箱が、本物のカニのようになってて、
はい、
なんか見分けられないみたいな。
高級カニの話ですね。
うん。すごい売れてるんですよね。
はい。で、今ですね、そういうのを載ってある、 サイトを見てるんですが、まあ、よくアマゾンさんの広告が載ってるじゃないですか。今最近私はものすごくリルフェアリーが押されてます。
え？
アマゾンさんが俺にリルフェアリーをものすごい勧めてきてます。
ベルちゃん可愛いだろ。ベルちゃん可愛いだろ。
どうすればいいんでしょう。
買えば？
リップに、じゃあリップかな。あ、じゃあリップですね。リップが勧められる。ものすごい、ものすごい、アマゾンさんが俺にリルフェアリーを勧めてきてます。一個も買ってないんですけどね。はい。まあ確か一時期はなんかものすごいそのデンちゃんのフィギュアを勧めてきた時期もありましたね、アマゾンさんが。
おぉ。
ねえ。ほんと。まあでもアマゾンをさ、アマゾン OK にして逆から読んだらこのざまって考えたの誰やろな、あれ。
え？
アマゾン OK っていうのを逆から読んだらこのざまなの。
このざま？
アマゾンで OK かと思ってたらこのざまだよみたいな。
このざまか。
この
ざま。なんかあれみたいだね。
はい。
この痛みな。
あ、なにそれ。
ほら夜中にさ。
はい。
ほらなんだっけ、化け物語とかいろいろすごいいい作品をこう送り出してるノイタミナっていう番組のこの時間帯。
は
あ、
は
あ
はは
あ。カタカナでノイタミナって。
ノイタミナ。ああ、フジテレビ毎週木曜日24時50分かららしいですね。
あれって、
はい、
アニメーションっていう英語の、はい、あれの逆読みだったの。
本当だ、アニメーション。なんかノイタミナはフジテレビ他のフジテレビ系列の地上波、一部局で放送されている日本の深夜アニメ放送枠名称だそうですね。
うんうん。
へー、これはへーですね。
でもあれですよね、それを考えると、
はい、
ずーっとずーっと遡って、
はいはいはい、
エルガイムのアニメの、
はい、
敵のプセイダルさん、
はあ、はあははあ、
うんうん、で長野守先生が書いたファイブスターストーリーズの、
はい、
うん、主人公の男の子、
はいはいはい、
レディオスソープ、
お
でも逆のプセイダルの逆名、
なるほどね。まあそういうそのセンスのある、センスがあるかどうかわかんないですけど、ね、名前の付け方、こんなんも、ぜひ書いてほしいっていうのはありますよね。
うんうんうん。
まああとは何でしたっけ、なんか紛らわしいさ、動物の名前とかいるじゃないですか。
紛らわしい動物の名前？はい、
そうそうそう。
例えば、
例えばですね、何だったっけ、なんかこの前調べてたんですが、うん、ハリネズミってさ、
うん、
ネズミ科だと思うじゃないですか。
モグラじゃないの？
ハリネズミはですね、ハリネズミ科らしいんですよ。あとはですね、ミーアキャット、
うん、
ミーアキャットは猫じゃなくマングースらしいですよ。
マングースなんだ。
はい。あとはですね、
うん、
例えばそのコバンザメなんかはですね、サメってこう軟骨魚なんですよ。柔らかい骨の魚、サメなんですが、
うん、
実はコバンザメは軟骨魚ではなく硬骨魚なんです。硬いんですよ。とかですね。あとはアリなんかはアリ科ではなくシロアリ、じゃあごめんなさい、シロアリなんかはアリではなくてシロアリなんですよ。疑いなくアリと思ってますけどアリではないんです。
う
アリじゃないらしいですよ。
じゃあ何ですか。
え、シロアリなんですよ。ですかね。まあ、こんなね、紛らわしい名前とかも。あとなんか昆虫系でそんなあったような気がするんだよね。なんだったっけなぁ。
ん？
虫とかでですね、そういう紛らわしい名前。
紛らわしい名前？
なんかあったんですよね。
ねえ。僕ね、漢字で書くと、
はい。
トンボとカゲロウを一緒に間違える。
あー。なるほど。あとはその、何でしたっけ、成長によって進化、名前が変わるような生物も結構いますよね。
うんうんうん。出世魚。
出世魚ですね。はい。あとはですね、紛らわしい名前の生物と言ったら、タコイカなんかもそうですよね。
何それ。
タコイカ。
え、タコみたいなイカなの。
一応イカらしいです、タコイカ。あとはまあ定番ですけど、ウミネコですね。
ああ、ウミネコか。
まあこれに関してはまあ鳴き声聞いたらまあ納得できるするでしょうけどね。
それを言ったらさ、
はい、
ヌエティいるじゃない。
ヌエティですね。
伝説上のみたいな。
はいはいはい。
で、ヌエの声って聞くんですけど、それが、トラツグミっていう鳥だったんですよ。
はぁは
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。さらにトラツグミは、なんだっけな。仏法僧っていう鳥がいるんですよ。
はいはいはい。
鳴き声が仏法僧、仏法僧って言うんですよ。よく時代劇とかで時々鳴いてるんですけど。
はい。
うん。で、声の仏、ん？なんだっけな。声の虎つぐみと、姿の虎つぐみがいたのかな？この辺もいろいろとごちゃごちゃっとしてて。
ほうほうほうほうほうほうほう。なるほどね。まあ、何でしたっけ。あとはあれですよ。タラバガニとか。
タラバガニ。
タラバガニは確かカニじゃなかったはず。
そんなの。
そう、タラバガニはヤドカリ科なんですよ。
そうだ、
ヤドカリ科目なんですよ。思いっきりカニですけど、生物学上はこうヤドカリの仲間だそうですよ。
うわ、ヤド作んないね。
え、
ヤド。殻をかぶらないね。
殻をかぶらない。ちなみにアリスさん、
はい、
クリオネって巻貝なんですよ、あれ。
あ、うんうんうん。
巻貝です。
うん。
ねえ、タラバガニはあれらしいですね。カニではなくヤドカリらしいですけどね。
美味しそうなヤドカリだね。
美味しそうなヤドカリですね。はい、名前ネタね、結構こうね、何でしたっけ、思いついたらいっぱい出てくるんですけどね。
あと面白い商品名とか結構あるよね。
はいはいはいはい。そうだなぁ。あとは、何でしたっけ。ネーミングセンスが優れてるって意味でしたら、某乾電池のエネループなんかは、すごい、よく考えられると思いますね。
エネルギーのループ？
そうそうそうそう。
エネループ。
何度でも使えますよっていう意味でエネループ。まあでもなんか最近は電池のど真ん中にでっかくパナソニックってロゴが入ってますけどね。エネループが隅に追いやられてパナソニックがど真ん中にドーンってなったんですよ。劇的ビフォーアフターですよ。でもそれによってですね、エネループの売り上げが上がったらしいですよ。
おう。
何でしたっけ？なんかおばあちゃんとか、
うん、
おじいちゃんとかのご年配の方が、
うん、
エネループって聞くとピンとこないんですが、
うん、
昔からあるこのパナソニックって書いてる電池だったら、
うん、
お、これいいメーカーなんやって買うらしいです。逆に。
わあ。
ね。でも何でしたっけ？私みたいな、っていうかまあ何でしたっけ？コアなユーザーとかはですね、せっかくのエネループがパナソニックに食われたって、パナループって言われたりとかしてさ、結構ね、しょんぼりしてる人も多いんですよ。
うん。
ね。なんだろう。いかにもってこう、ブランドって感じのね、なんか、ものを使ってるように感じちゃうらしいですね。ね。はい。まあ、ロゴが変わることによって売れたり売れなかったり、まあ、いろいろとありますけどね。はい、あとは、そうだな、身近にあるもんで、ないね、はい。アリスさん、なんかあります？面白い名前。
面白い名前？
面白い名前。
ねえ。はい、そうだなぁ。あったんだけどなぁ。
出ちゃいましたか。
え？
例えば何でしたっけ？思い出されへん。あれだ。
あれだ。
春研究所だ。思い出した。
お、そうだそうだ。
え、
思い出した。IBM だっけ？
春研究所ですよ。HAL 研究所。
うん。
なんだっけ、任天堂で有名な星のカービィを生み出したところです。開発元です。
うんうん。
で、この春研究所っていうのがですね、IBM を超えるために
だよね。
そう、 I の次の H、 じゃあ I の、IBM の先を行くために、
うん、
I の前の H、 B の前の A、
うんうん、
M の前の L らしいです、
うん、あ、なんか今さ、
はい、
エヴァンゲリオンのカオルくんを思い出したじゃん。
え、何？
カオルくんもそうだよね。
あ、そうなん、
うん、
なんで？カオルくん、ごめん、俺わからんわ。
カオルくんは、
はい、
あれ？終わり？
終わり。終わり。
あいうえおの次のかでしょ？
か、
うん。は、
お
ってくっつきのおでしょ？次、次があるん。
はぁはぁはぁ、ほんまや。 へー、意外や、意外。だから最後の人だったんですね。
うん。
あ、そういえばそのエヴァで思い出しましたけど、今はそのモンストでエヴァコラボやってるんですよ。
うん。
ね。エヴァのキャラを当てるにはガチャしてください。ガチャ回さず手に入るのは人だけです。
課金なの？
エヴァのガチャ、エヴァの、あの、言うたらシンジ君とか、
うん、
綾波さんとか、アスカさんとかを手に入れたければ、ガチャ回せと。まあ、ガチャ回さなくても、使徒はゲットできるけどね、みたいな。
使徒。
使徒はゲットできますけどね。
使徒。
使徒をやっつければ、一応ゲットできます、使徒は。
ディバインゲートもやってよ。ディバゲー、ディバゲー。
ディバゲー、どうなんですかね。
ディバゲはね、あの、5秒間の間に、手札の中からパパパパパーって、あの、出して、なんかスピードのあの、トランプをやってるみたいに出して、
はい、ああ、なるほどね。
それでこう、スキルを使ったりとか、しながら敵を倒すんだけど、
ダメです。私は今、あの、白猫プロジェクトにどっぷりですから。
白猫ね、まだちょこっとしかやってないんだよ。
白猫プロジェクトにどっぷりですから。いや、あれほど、スマホでグリグリ動いて、スマホでスマホの電池をバカ食いするゲームはなかなかないですよ。ね。はい、あとはそうですね、あの、なんか、有名なのでしたら、最後の怪獣ゼットンとかですね。
ゼットン？
はい。ゼットンです。ウルトラマンの最後の怪獣のゼットン。
うん。
アルファベットの XYZ の Z です、
うんうんうん、
らしいですよ。はい、こちらはチャットルームで、サクランさんが教えていただきました、はい、なんかそんな意味合いでいろいろつけてる名前とかありますよね。
うん、
まああの有名なのでしたら某ドラゴンボールのベジータさんとかですね。
あ、そういえば、
はい、
インスタントラーメンでベジータが出たね。
マジでか。なんかベジータが俺はベジタリアンじゃねえとかって言ってほしいですよね。
かわいそう。
なんかフリーザさんなんかもそういうあれがなんか野菜をこう統括する的な意味合いがあったらしいですよ、名前の由来が。
ああ、そうだね。冷蔵庫だもんね。
ですね。
うん。
カカロットはキャロットなんですかね。
そうだよ。
ね、ナッパはまんまですし。
はい。牛乳特選体は牛乳だから、
ね。牛乳ですよね。何でしたっけ？クリームにチーズに、バターに、牛乳に、ヨーグルトか。
すごい、よく覚えてるね。
ね。そりゃ、俺、ドラゴンボール見て育った人間ですから。
う
わー。ね。まあ、そういう、その、名前の由来を探してみるのも面白いかもしれませんね。
うん、
はい、というわけで、来ているところを読んでいきましょう。まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうも、こんばんは。
こんばんはです。
エチャロさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年も良い一年をお過ごしください。ヒャッホー。そして本日、2015年5月13日水曜日は、戦姫紹介成立5周年記念日だそうですね。泉が野沢様リスポンに戦姫を設立してから丸5年、あっという間でした。紹介員さんとの出会い別れが様々ありましたが、今までやってこれました。これもすべて、戦姫紹介員さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。さてお題です。お題の名前ですが、うちの紹介戦姫、名前の由来について語らせてください。戦姫はもともと声の三国志オンラインというゲームの部局、紹介みたいな集団でした。甲賀サバ五国、孫将校の部局でありました。 それでその仕えていた孫将子という女性の武将の通り名が戦姫の夫ということです。サンクションラインは戦姫の部局員50人いた大勢力でした。しかし2010年5月30日に三国志オンラインに激震が走ります。三音サービス終了告知。それで、泉が戦姫部局員に提案して DOL に集団移住を持ちかけたそうです。同日 DOL で、泉が戦姫設立しました。約20名が移籍してくれました。そして大航海戦オンライン戦姫の初期メンバー20人のうち3人が今でも残ってくれています。現在戦姫は紹介員数48名、新人さん募集のため定員にならないようにわざと進み上げています。イースタバリスボン8番館召喚所属、特定有料紹介ランク8の充実した紹介に成長しました。これからも戦姫をどうぞよろしくお願いいたします。素晴らしいな。紹介員48名です。
すごい大きいね。
うちの紹介員16名です。
あ、
そして召喚なんか持ってないですし、有料紹介はランク0ですよ。ただしその他いろいろと、サービスが充実しておりまして、意外にどこでしたっけ、紹介開拓地は優秀だったりとかですね。あとはその何でしたっけ、長崎行きの直行便は走ってたりとかですね、あとその冒険をするならこいつに聞けというハイパー冒険家がいらっしゃいまして、イーサバでもトップクラスの冒険家の方がいらっしゃいまして、かな、そんな感じので、漏れなく、紹介員姉ちゃん漏れなく会長をこういじれる権利がついてくるんだよね。会長をいじれる権利がついてきます。ですので、まあ、お暇な方はぜひぜひ、お暇なというか、適当に紹介ショップ使いたいとか、サブキャラでも、サードキャラでもメインキャラでも何でもいいですよ。最近メインキャラが入ってくれましたけどね。うちの紹介に一人。
やっぱりメインじゃないとなんか寂しいよね。
メインの方が一人入ってくれましたが、でですね、最後に告知、来週末に戦姫成立5周年記念イベントを予定してます。5月16日の土曜日、リスボン8番召喚。内容はですね、花火大会メイン企画として鬼ごっこ、二次会とかですね、花火は運営でも用意しますが、在庫のある方当日持ってきてください。鬼ごっこは優勝者に豪華賞品ですね。まあ、花火は気の良いところで終わりますが、15分程度見込んでます。鬼ごっこは0時を目処に終わるそうです。まあ、ぜひぜひ、紹介イベント参加してねってことでございます。土曜日はとりあえず特に予定はございませんので、私参加しようかな。覚えてるようにしておかないといけないですね。そういえば花火といえばですね、私花火ロッドを大量に仕入れてまして、なんと銀行の中に花火ロッドナンバー2が約389個ございます。1個を開封すると花火が10個出てきます。ということは、私は花火を3890発持ってるのと一緒です。
ね、
すごいでしょ。どや、
いつ打ち上げるの？
大回戦とかあった時にはヒャッハーしてますよ。おそま祭りの目印でヒャッハーしてますよ。まあ、この花火ロッドを、どっかのタイミングで消費しないといけないですよね。はい。はい、では続きまして、泉アットイケメン乱舞中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
例えば、泉さんも、どうやら、トーラブにハマってるらしくてですね。
おぉ、うちまだ三日月おじいちゃん来てません。
アリスさんとその、ほら話が合うかもしれませんね。
話したい。
はい、今日のお題、名前ということですが、私は今、 ハマっている某型のゲームの自称変な名前のキャラがいます。そうですね。ネタ系のキャラとしては、にっかり青江さんですね。
これそうなんですよね。にっかりがね。
なんか、にっかりと笑った女の幽霊を切ったのが由来だそうです。
うんうん。
にっこりじゃないの？にやりじゃないの？
にやり。
にっかりじゃないの？にっかりってなんか、
思い出しちゃったじゃないか、あの漫画を。
にやりとかのその、
どう見てもそれはにやりですよね。に
っかりってい
うと、こうって。
まあでも実際に切れてたのは石灯籠だったとか。まあでもね、石灯籠ぶった切る刀って結構すごいと思うよ。
まあ、そうだよね。
そっちの方がすごいよ、幽霊切るより、うん、はい。そう、なんか走行悪鬼村正にも出てたな、にっかり。まあ、なんでしたっけ、某ニトロの走行悪鬼村正、まあ、あれにも私の、ジンクスが思いっきり発動しちゃいましたけどね。
好きなキャラが、
気に入ったキャラが速攻で、あれみたいな、あれみたいな、メインじゃなくてサブキャラでしたみたいな、よくある話です。そして器物破損系キャラとしては、へし切り長谷部ですね、うんうん。ドロップ時に変な名前でしょって言ってくるそうです。
うん
うん、信長が、茶坊主を柵ごとへし折ったのが由来です。だとかで自分の名前にご不満の様子でも国宝だそうです。あとはですね、食大切り三つただ、伊達政宗が無礼を働いた家臣を切ったらついでにそばにあった食大まで切れたのが由来だとか、
うんうんうん、
どちらもあまりかっこよくないと決めに召さない様子、伊達男のイケメンだそうですね、はい、ここまで書いた自分も実は自分の名前が好きじゃありません。いい加減な付け方されたので。そういえばいい加減な付け方といえばですね、
うん、
何でしたっけ、今某白猫で、コラボやってます中川翔子さん、しょこたんコラボっていうのなんかやってるんですけど、
うん、
中川翔子さんってですね、
うん、
本名は実はひらがなでしようこなんですよ。
しようこ、
ようがちっちゃくないんです。
あー、まるで、キャノンのようですね。
キアノン、みたいな感じなんですね。それもなんか噂がございあの、なんか噂が、てか、話によるとですね、
うん、
なんかもともとは、名前をこう提出するときにですね、漢字で、持っていったんですよ、証拠で。
うん、
そしたらその漢字は、その、常用漢字で使われてなかったらしくて、
うん、
名前にはこの漢字は使えませんってなったんですよね。で、まあ困ったというか怒ってですね、もうひらがなで殴り書きをして提出したらしいんですよ。そしたら世がちっちゃくなかったそうです。
じゃあ本当はしようこさんなんですね。
しようこさんらしいです。ね。そうらしいですよ。まあ、でもなんか芸名でなんか証拠になってるらしいですけどね。
うんうん、
まあ彼女もその何でしたっけ、一時期某巨大掲示板の用語をショコタン語とかって言って大変なことに、大変炎上した事件とかもございましたね。嫌な事件だったね。はい、アリツさん。
はい。
底辺だ。
なんだい？
投稿が来てないぞ。
来てないの？
来てなかったら、俺らでそのネタを作っていかないといけないぞ。
おう、そうか。
さあ、ネタを書き出していこう。名前ネタです、アリツさん。
名前でしょ？
さあ、アリツさん。一つ思いつきました。
何？
USB は何の略でしょう？
USB？
USB です。
USB？
USB。
ユーズ。
ユーズ。
サブ？
サブ。
バイアスじゃなくて、
ユーズ？サブ？
サブ？バ
さあさあさあ。
ユーズサブ。ユーズサブ。ベース？
まあかすりもしてないんですけどね。
いいんですか？
かすりもしてないんですけどね。
じゃあ。
はい。
ウルトラ。
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 え？
ウルトラ。
ウルトラ。
さあ。
ウルトラ。
サブ、サブウェイ。
かすりもしないですね。はい、正解を言うとですね。ユニバーサル。
あ、なんだ、ユニバーサルいいのか。
シリアル。
あ、そうだ、シリアル。
バス。バス。だそうです。
ユニバーサルシリアルバス。
シリアルバスですね。うどん、さぬき、ビシッとかってね。それセンスありますね。
はい。TKG ならわかるんだろうな。
でですね、某 QB さんがですね、
うん、
クロノスサーバーでですね、
うん、
あのデンちゃんのキャラ稲妻ですね、デンっていうキャラを使って作ってたんですよ。でそれがクロノスが閉鎖するときにこっちに移行したんですが、まあ、当然そのキャラ名は使われてたんですけど、
うん、
で名前を変えた名前が北方世紀に変えたそうです。北方世紀、深海星艦になっちゃってますよ。デンちゃんが深海星艦になってしまってます。
もう。
まあ、そんなこともあったそうですが。はい、北方世紀、別名ホッポちゃんですね。なぜか大人気な敵艦なんですが、なぜ人気があるのかは、画像を見れば一発でわかるというか、世の中のロリコンの多さが大変なことになってるっていうのがわかるっていうね。まあ何でしたっけ、そもそもロリコンの由来もあれですよね、有名な話ですよね。
え？
ロリコンの由来も
有名な話です。ロリータコンプレックス？
ロリータコンプレックスですよ。あれって確か映画のロリータからですよね、確か。
はい。
まあなんか。例えばその手元にあるアイテムで名前が気になったのがですね、
うん、
龍角散。
龍角散？
龍角散ですよ、うんうん、これって由来何なんでしょうか。
龍の角。
龍角散の由来が気になります。
あれかな、
はい、
辰の落としをかな。
そうなんですかね。ちなみにですね、アリスさん、
はい、
龍角散を作ってる会社ってどこかご存知ですか。
龍角散？
うん。
大正製薬？
違います。意外に
亀棒？
え？
亀棒？
違います。
ブリヂストン？
違います。なんと龍角散を作ってる、製薬会社はですね、うん、株式会社龍角散なんですよ。
あ、なんだ、なんてことだ。
まあでもすごい歴史の古い薬でございまして、うん、まあ、原型はその江戸時代中期にもすでに生産されてたみたいですね。でこの株式会社龍角散もですね、1928年に設立したそうです。そうね、もともとその株式会社ですね、龍角散にしてるみたいですね。まあ今までは、喉に関するスペシャリストとしてですね、まあ、錠剤や、散剤、トローチなどの龍角散を関した数多くの商品を発売しています。1970年頃ぐらいはですね、龍角散の売り上げ自体がもう下がって、まあ、頭打ちになってきてですね、もう90年代半ばにはちょっとやばかったらしいですよ。
うん、
でもその何でしたっけ、龍角散のど飴とかそういうのを出したりしてですね、それが成功して、まあ今ではですね、ジェネリック医薬品なんかを、そういう分野にも進出してるそうです。
うんうんうん、
株式会社の龍角散、かっこいいですね。というわけで喉が荒れるの龍角散を一口飲みたいと思います。
え、飲めるの？
飲めるってなんで？
え、飲んだことないんだ。
あ、そう、龍角散ってあれですよ、ただの白い粉ですよ。
なんかすごい匂いするじゃない。あとなんかプリンに入れて食べると美味しくなるとかさ。
うん、あのちょっと苦いかもしれませんが、ただの白い粉ですよ。ただの白い粉です。
あ、
そういえばですね、何でしたっけ、龍角散が喉にいいと思いまして、普通はやっちゃダメなんですけど、まあ、某ホットシャワーっていうあの水蒸気吸入器を私持ってるじゃないですか、あの分のその、まあ、水をこうね、吸うより龍角散を混ぜたものを吸ったら体、喉が柔らかくなる、快調になるのではないかと思ってですね、龍角散と水を混ぜたものをですね、セットしてスイッチを押したんですが
怖い。
結果どうなったと思いますか？
え、むせた？
結果龍角散は蒸発せずに容器にこびりついたまま残ってしまいました。
じゃあ白い粉が
白い粉が大量に付着してしまって掃除するのが大変でした。
あ、
皆さん決してマニュアルに書いてないことはやらないように。マニュアルには普通のお水か生理食塩水のみ使用してくださいって書いてましたが、混ぜ物しちゃダメですよ。はい、マリさん、龍角散ぜひ喉の調子が悪いときは飲んでみてはいかがですか？まあ、飲むというよりも口の中で溶かす感じなんですけどね。で、その龍角散の別の使い方としてはですね、なんかスマホでゲームをやってて指の滑りが悪くなった時にですね、龍角散を指に塗ってやったら、あ、滑り良くなったと思ったらですね、まあ、やっぱその口の中で溶ける成分でできているのか、汗を吸収してこう溶けてですね、スマホの画面がベタベタになってしまいまして、
うわ
仕方ないからスマホ丸洗いしましたよ。
うわ、 そういえばね、
はい、
そうですね、刀剣乱舞のキャラなんですけど、
はい
はい、オークリッカラっていう、
ほうほうほう、
まあ、すごく難しい漢字を書くんですけど、
はい、
うん、で、それがね、
うん、
何の意味なんだろうなと思って見たら、はい、クリカラって竜のことなんですって、
はあはあはあ、
うん。だからね、大きな竜っていう意味で、刀の刀身に竜が彫ってあるんですよ。
はあはあ、かっこいいですね。
かっこいいんですよ、もう。見てみたいと思って、キャラクターは腕に竜をこう巻きつけてるような
。なるほどね。あれ、何を喋ろうとしてたか忘れてしまった。
あ、ごめんね。
龍角、あ、そうそう、このスマホのゲームで龍角さん振ったんじゃないですか。ここでアリスさん、ものすごいトリビアをします。
何？
スマホを操作しているときに指の滑りが悪くなったとき、
はい、
油取り紙あるじゃないですか、
うんうん、
油取り紙、
うんうん、
あれで指とスマホの画面を拭くとですね、ものすごい滑りが良くなります。
そりゃそうだろうね。
感動するぐらいサラサラになりますよ。
もうあれか、じゃあ男も油取り紙を買う時代か。
油取り紙でスマホを拭く、
うんうん、
これ私の、弟に教わったテクニックです。でも油取り紙を、使って結構燃費悪いじゃないですか。
うん、
だから私はですね、そのスマホの滑りを良くするために、ベビーオイルはダメでした。ベタベタになって終わりました。
ああ、そりゃそうだよね。
はい。で、ベビーパウダーを買ってきました。ベビーパウダー。
うん。うん、
これを指に塗ってスマホを操作すると、スベスベですよ。
あれは？片栗粉はどうかな？
片栗粉は後でベタベタになるんじゃないですか、汗を拭ったりすると。
じゃあ、
はい、
重曹とかはどうかな。
まあ、どうなんでしょうね。まあでも、ベビーパウダー買ったのはいいんですけど、
うん、
その、つけすぎるとね、粉真っ白になるんですよ、画面が。
おぉ。
だから結構ね、何でしたっけ、つける量をですね、セーブしておかないと大変なことになります。ベビーパウダー。じゃあ、ベビーパウダーですね。しかし、ほんま、一人暮らしの男一人が、ベビーパウダーを買って何に使うんだって、思われると思います。
怪しい。
怪しいですよね。そしたら、スマホに塗って、使ってるとかって意味わかんないですよ。それこそ、はい、で、んな感じですね、はい、まあ、というわけでですね、いい時間になりましたので今日はこの辺にしておきたいと思います。お題のコーナーでした。エンディングです。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、
買いました。
ありがとうございました。喉がやばいです。もうやばいです、喉が。さすがに歌の稽古行った後、歌の腰レッスン行った後、このその直で喉の調子が悪い時にラジオはやるもんじゃないですね。まあでもまあね、何でしたっけ、それぐらいね、気合い入れてやらないと、この先やっていけない可能性もありますからね。 アリスさん、気合重要よ、アリスさん。
はい。
気合でお仕事見つかるかもしれませんよ。気合があれば。
はい。
ということでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。戦姫のですね、イベント、参加できたら、頑張って参加しようかなと思っております。なんかあれですね、今ならユーストリームで実況なんかもできたらいいかなと思いますし、このラジオのヘビーリスナーの、某泉式部さんなんかには随分とお世話になってますので、こういうところで恩返しをしておくべきだったかな、勝手に思ったりしてますが、そんなわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週の放送はですね、来週は、20日ですね、5月20日の水曜日、5月20日の水曜日となっております。来週もですね、いつもこの時間に放送できると思いますので、ぜひぜひ聞いてください。というわけでこの放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒 HR と、
仕事の
現在失業中のアリスセラフィンです。失業現在ニートのアリスさんです。ダメ、その言い方はダメ。
アリスニトリもなんて。
というわけでまた来週、 See you next time。